毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは、スイーツ甲子園福島チャレンジカップのレシピ募集について、産業振興課の猪狩克美さんにお話を伺います。猪狩さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずは大会自体についてお話を伺います。スイーツ甲子園福島チャレンジカップってどんな大会なんですか？
はい、楢葉町、富岡町、大熊町、産経新聞社との連携で全国の高校生を対象としたスイーツ作りコンテストを開催することになりました。産経新聞社では今年で第16回を数える高校生パティシエ日本一を決定するコンテスト、スイーツ甲子園高校生パティシエナンバーワン決定戦を開催しています。スイーツ甲子園福島チャレンジカップはその姉妹イベントとして初めて開催するものです。お菓子作りが大好きな高校生の夢を応援するお菓子作りの登竜門的な大会です。東日本大震災と原子力災害からの復興をスイーツの力で応援していただくことを目的としています。
その大会の1回目が行われるわけなんですが、どんなテーマなんでしょうか？
はい、記念すべき第1回目のテーマですが、指定食材のいずれかを使った家庭で作れるスイーツです。
指定食材ってどんな食べ物なんですか？
キウイ、パッションフルーツ、さつまいもの3種類です。
またちょっとジャンルの違う3種類ですが、なぜこの3つなんですか？
はい、この食材はキウイは大熊町、パッションフルーツは富岡町、さつまいもは楢葉町の特産品なんです。
いろんなものが作れそうですね。
はい、家庭で作れるスイーツということでかなり自由度があります。初めての大会ということで、まずはあまり制限をかけずに広く募集することになっています。パフェやクレープでも、パンケーキやプリンアラモードとかでも大丈夫です。
先ほど全国の高校生というお話がありましたが、応募内容、応募資格っていかがですか？
はい、個人でご応募いただいても結構ですし、同一の学校に在籍している2人組でもご応募できます。応募書類には参加理由や応募作品の紹介、応募作品の写真などを送っていただきたいと思います。書類選考で指定食材ごと3人組を選出する予定でございます。詳しい応募要項、大会規定は福島チャレンジカップで検索していただいて公式サイトをご覧ください。
応募をするということは審査をすることになるわけなんですが、審査員はどんな方々なんですか？
はい、大会アドバイザーにはフランス菓子料理研究家と知られる大森由紀子さんに就任していただいております。審査員は東京麹町パティシエ島の島田徹シェフ、メゾンジブレーオーナーパティシエの江森博之シェフ、アンビデットオーナーシェフの森大輔シェフのお3人が審査員となっております。チャレンジカップの審査項目ですが、味、指定食材を活かせているか、見た目、アイディア、オリジナリティ、すべての項目を25点といたしまして、100点満点で審査をされます。
この審査を通過するとどのようになるんでしょうか？
はい、8月下旬に、J ビレッジで決勝大会が開かれます。J ビレッジに特設調理スタジオを作りまして、皆様をご招待したいと思います。チャレンジカップでは市販食材の使用が OK だったり、決勝大会の前日準備ができたりと、初めてコンテストに参加される方にも非常に優しい大会になっています。キウイ、パッションフルーツ、さつまいもの各部門の最優秀賞に選ばれた高校生には審査員シェフと一緒に来年2月のフードフェスティバルで販売するコラボスイーツを開発してもらいます。
それでは今ラジオを聴きの皆さん、全国の皆さんが参加できますメッセージをお願いいたします。
はい、コラボスイーツの試作は、町内で行っていただきたいと思います。その際に収穫体験や放射性物質検査の様子、またアーカイブ施設もご覧いただきたいと思っています。コラボ作品には町の風景や雰囲気がスイーツに取り入れられれば良いなと考えております。また大会の様子やフェスの様子は多様なメディアを通じて発信したいと思います。町の魅力と町内農産品の安全性や美味しさを広く PR したいと思っております。大会には個人での参加もできますので、県内の高校生の皆さん、ふるってご応募ください。
今月のトミッピーラジオはスイーツ甲子園福島チャレンジカップのレシピ募集について、産業振興課の猪狩克美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、今日は講演会と映画会のお知らせをしたいと思います。まず講演会から参りましょう。5月14日ですので、今度の日曜日です。午後1時から3時半まで、役場の隣、富岡町文化交流センター学びの森ですね、そちらの会議室で、震災遺産を語る2023講演会というのが開かれます。県立博物館専門学芸員の高橋満さんや、元富岡町副町長の滝沢和美さんが、出演されまして、富岡町の災害対策本部でどのような議論が3月11日に行われていたのかとか、当事者ならではのこうお話が、聞くことができるという、そういう、講演会になっておりますの で、
コーディネーター尾形さんがやる、
そういうことです ね、
元 FCT の話者さんですね、
で、こちら参加無料でございます。定員100人でございますので、詳しいことは富岡町のホームページなどでご確認いただきたいと思います。それからその同じ学びの森、役場の隣ですね、2階の視聴覚室で5月27日土曜日、みんなで映画会が開かれます。映画作品は2つです。1つ目が午前11時から草野心平ほとばしる死魂、死の魂ですね、ほとばしる死魂、
草野心平さんの映画ってことなんですね。
そうですね、これドキュメンタリー映画でございますよ。そういうことでございます。これだいたい1時間程度の映像でございます。そして午後1時半から3時まではお猿のジョージでございます。
これもいいですね。
これは好きなお子さん多いのかもしれませんけどね、いずれも学びの森の2階視聴覚室、こちらも入場無料、申し込み不要でございますので、
そうなんですね、
はい、
じゃあもう時間に、
そうですね、時間に来ていただける、直接会場へお越しくださいということで、5月27日土曜日午前11時草野心平ほとばしる死魂、午後1時半お猿のジョージ、みんなで映画会が開かれますので、入場無料、お出かけになってみてください。さて、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますので、ぜひチェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。